沼プラス。
10月放送のワンヌマプラスです。ここからはコースト FM 上田光平がお届けしていきます。今週もお付き合いよろしくお願いします。さて、今月のワンヌマプラスはですね、先週が前半、そして今週は後半ということなんですけれどもね、先週から健康づくり課の皆さんにお話を伺っています。健康づくり課から3人の職員の方々に来ていただいています。で、今日はですね、皆さんの生活にとっても関わりのある健康づくり課のお仕事について教えていただきます。今日も3人の皆さんです。順番に自己紹介をお願いします。
健康づくり課成人保健係保健師の山田と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。そして
同じく健康づくり課検診予防係保健師の秋山と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。そして
同じく健康づくり課母子保健係保健師の芹沢と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。先週の放送ではですね、皆さんの職種である保健師について教えていただきました。皆さんね、いろんな経験があって、いろんなきっかけがあって保健師になったわけですけれども、皆さんが所属する健康づくり課、これはどのようなお仕事業務を担当されているのか伺いたいと思います。教えてください。
はい、健康づくり課では乳幼児からお年寄りまで生涯を通じた健康づくりの推進として、各種の健康審査や健康教育、健康栄養相談、予防接種などを行っています。主な仕事内容としては、妊娠された方に対する母子手帳の交付、乳幼児の健康審査や健康相談、育児についての電話相談や窓口相談、家庭訪問事業、予防接種に関する業務、成人健康教育、健康度測定、特定健康審査、特定保健指導などを行っています。で、健康づくり課は沼津市保健センターという市役所とは少し別の場所にあります。はい、で、健康づくり課には今保健師が27名在籍して、市民の方々の健康づくりに携わる業務に取り組んでいます。ちなみに市役所にいらっしゃる保健師さんを含めると全部で39名の保健師が在籍しています。
ねえ、39人いらっしゃるということなんですね。まあ、それぞれ所属される係が違うということなんですけれども、順番にまずは山田さんの業務について教えてください。
はい、私の所属する成人保健係は、大人を対象に成人健康教育、健康度測定、特定保健指導といった事業を実施しています。はい、私は主に特定保健指導と健診事後指導事業を担当しています。
特定保健指導というのと健診事後指導事業というね、あんまりこう皆さん聞き慣れない言葉かもしれませんが、どんなお仕事なんでしょう。
はい、簡単に言うと健康診断を受けた後に行う保健指導のことを言います。はい、沼津市で行っている健康診断は、メタボリックシンドロームを早く見つけて予防や改善につなげるということを目的に行っています。ちなみにメタボリックシンドロームについてご存知ですか。
メタボリックシンドロームってね、私は聞いたことありますけれども、今日のリスナーさん聞いててドキッとしてる方多いんじゃないですかね。まあ、私もなんとなくですけれども、まあ、イメージとしては太ってる状態っていう感じですかね。
惜しいです。
惜しい。
はい、メタボリックシンドロームというのは、ただ太っているだけではないんです。
ただ太ってるだけじゃない。
はい、
はい、
太っている状態に加えて、高血圧とか高血糖、脂質異常といった、ここの3つの中の2つ以上が当てはまった状態を言います。このメタボリックシンドローム、いわゆるメタボですね、このメタボの状態でいると血管の動脈硬化が進み、脳や心臓の病気を引き起こします。メタボの原因は偏った食事や運動不足といった生活習慣にあります。その生活習慣を見直すためのアドバイスや支援を保健指導では行っています。
先週私はちょっと血圧が高いんですって話をしましたけれどもね、
はい、
高血圧に高血糖、さらには脂質異常、 この2つ以上が当てはまった状態プラス太った状態、
はい、そうです。
これがメタボリックシンドロームということで、まあ、メタボなんて略して言いますけど、これ放っておくと怖い病気なんですね。
そうなんです、うん、健康診断は年に1回自分の健康状態を知るチャンスですので必ず受けましょう。
必ずね、
はい、はい。そして健康診断というのは受けて終わりではなく、うん、受けた後の生活にどう生かすかというのが大切になります、はい、保健センターでは、来所や電話による健康相談というのを行っていますので、検診の結果の中で気になることとか検診の見方がわからないといった場合にはお気軽にお問い合わせください。私たち保健師の他にも看護師とか栄養士といった専門職が検診結果や生活習慣の改善のポイントについて詳しくご説明します。
はい、続いて成人保健係ではその他にどのような業務があるのか教えていただけますか。
はい、生活習慣病の予防や健康の増進のための正しい知識の普及ということを目的に、成人保健係では各種のイベントや講座を通して健康教育や健康度測定を行っています、はい、具体的には健康づくり推進事業、成人健康教育相談事業といったものになります、
はい、
また心の健康づくりに関する知識を深めるということを目的にした自殺対策推進事業、食育に関する知識の普及を行う食育推進事業、うん、地域とのパイプ役となる健康づくり推進員を育成する健康づくり推進員育成事業なども行っています。
結構幅広いことやってるんですね。はい、ここまで山田さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。次に秋山さんの業務について教えてください。
はい、私は主に予防接種を担当しています、はい、予防接種には赤ちゃんを対象にしたものから高齢者まで様々な予防接種があります、うん、で私は住民の方に対して接種券を送ったり、こちら保健センターの方に来ていただく方や電話での接種券の再交付、あと相談の対応を行っています、
ね、とにかく予防接種っていうのはたくさんあって大変ですよね。難しいですよね。
そうですね、で子どもの予防接種っていうのは打てる期間や間隔が細かく決まっていたり、うん、年齢によって打ち方が変わってきたりするので、私自身覚えるのがとても大変です。
そうか、覚えるのもね、
はい、特に海外からの転入のお子さんは予防接種の内容も国によって違いがありますし、うん、中には接種履歴がないこともあるので幅広い知識が求められる仕事です、はい、で今はまだ私自身勉強不足な面が多々あるので、先輩方にサポートしていきながら していただきながら業務をこなしている状態です、
うん、でもね、やっぱりそういうお仕事してくださってるので、我々子を持つ親としては接種の時期になると丁寧に郵送でねお知らせくださるわけですよね、うん、他にも何か予防接種のお仕事ってのあるんでしょうか。
そうですね、他にも医療機関で接種した記録を入力して、うん、接種履歴をデータで管理しています、はい、で沼津市は人口が多いので入力する数が多くて大変なんですが、うん、データ化することでいつどこで何をどれくらい打ったのか接種履歴もすぐに確認することができますので、うん、相談の時とても役に立っています、
ね、すぐそういう意味では対応してくださるということですよね、まあ、予防接種のお仕事も結構大変だと思うんですけど、他の業務もあるんですね。
そうなんです、予防接種以外にも8020推進員活動というそちらも担当をしております、
うん、8020っていうとあの歯のことだと思うんですけれどもね。
そうです、
この推進員さんどのような方々なんですか。
推進さんは8020推進研修会を受講した方になりまして、うん、80歳で20本以上の歯を保つ8020運動を普及啓発するための活動をしている方々です。はい、今沼津市には21人の8020推進員さんが活動をしています、
はい、
で活動としては、うん、幼稚園とか保育園、あと夏休みに放課後児童クラブでの人形劇や紙芝居クイズを行って、幼少期から8020を目指す取り組みを行っています。 でまた実際に劇で使用する人形とか小物とかはすべて8020推進さんが手作りをしています。
手作りですか。これも結構大変ですけれども、まあ、お子さんを対象にすることが多いということなんでしょうかね。
昨年度からはオーラルフレイル予防ということで、うん、高齢者のお口の機能低下を防ぐ活動も行っています。で今年度は各地区でお口の健康チェックなどの講座を行ったり、実際にお口の体操やガムを噛んで筋力低下をチェックしたりと、うん、子どもから高齢者までを対象に積極的に活動をしています。
はい。でその活動、秋山さんはどのように関わりを持ってらっしゃるんでしょう。
私は月1回行われる打ち合わせの準備や、先ほどお話しした幼稚園、うん、保育園、放課後児童クラブでの日程調整とか、あと物品の準備などを行って、うん、推進員さんたちが活動しやすいようにサポートをしています。はい。でそして8020推進員さんたちが主体的に活動できるように、うん、講座とか健康教育などで行う内容なども推進員さんたちと相談しながら決めています。はい。で8020推進員の皆さんとても元気で、うん、積極的で活発に活動されていますので、うん、いつも私が皆さんから元気をもらっています。はい。でまだまだ私自身至らない点も多くあって大変なことも多いんですが、8020さんも含め周りの方々の助けも借りながら楽しく仕事を行っています。
ね、楽しくやってるっていうところも一つね、いいお話だなと思います。大変だと思いますけれどもね。ありがとうございます。秋山さんに伺いました。続いて、芹沢さん、業務について教えてください。
はい。私は母子保健係に所属をしています。うん、で母子保健係では母子手帳の交付ですとか、うん、乳幼児の健康審査、健康相談をさせてもらったり、あとは育児についての電話相談、窓口相談、家庭訪問事業なんかを行っています。はい。私は前後訪問事業といって、赤ちゃんが生まれたところのお家に訪問させてもらう事業ですとか、うんうんうん、あとはサンウェル沼津で行う1歳児親子ふれあい教室、あとはフェイスブックを活用した広報活動などを主に担当しています。
はい。あの沼津市の母子保健業務にはどのような特徴があるんでしょうか。
沼津市では妊娠期から子育て期にわたるまで妊婦さんや生まれてきたお子様、そのご家族等に対して切れ目のない支援を行っています。うん、そしてこの切れ目のない支援を行うためにワンストップ相談窓口として保健センター内に開設されているのがマミーズホットステーション沼津というものになります。はい。でこちらでは母子保健コーディネーターというものを配置をして、妊婦さんの不安や産後の育児環境等の相談業務を実施するとともに、さまざまなケア事業を通して皆さんが安心して出産子育てに臨めるように一人一人に寄り添った支援を実施させていただいています。うん、
支援のための専用の相談窓口というのがあるんですよね。さまざまなケア事業には具体的にどのようなものがあるんでしょうか。
はい。普段から行っている相談業務はもちろんですけど、うん、産後ケア事業として産院で利用できるショートステイとデイケア、あとはご家庭で利用していただける家事支援、育児支援をご用意しています。産院で利用できるショートステイとデイケアでは、提携している産院に宿泊か日帰りのような形で滞在をしてもらって、うん、その間にママと赤ちゃんの心身のこう休養とか回復のためのケアを受けていただくことができます。うんうん。はい。であとはご家庭で利用していただける家事支援だと、ホームヘルパーさんのような方がお家に伺って希望される家事のお手伝いをさせていただいています。育児支援だと助産師がお家に伺って赤ちゃんのお世話をさせていただいています。産後のケア事業についてはそれぞれの状況に合わせて利用の回数ですとか利用するサービスの種類を調整することができるので、まずはお気軽にご相談いただけると助かります。
はい。
マミーズホットステーション沼津に関するお問い合わせは 055-951-3687 までお願いします。あとその他にはですね、うん、産前産後のサポート事業として母乳育児で不安を抱える産婦さんの家に助産師が訪問するおっぱいフォロー事業というものですとか、うん、赤ちゃんとママが自由に過ごせるように保健センターの一室を 開放している赤ちゃんデーなんかも実施をしています。
ね、これ赤ちゃん産んだお母さんってのは本当大変なんですよね。最近ね、いろんな事情があってなかなかこう頼る人がいないとかね、あんまり多くないってそういう事情もあるかと思いますけれども、まあそういう人たちを含めぜひね一度頼っていただきたいですよね。まあとにかくいろんなケア事業があるというのが分かりました。他に相談できる方法はあるでしょうか。
はい、母子保健係ではですね、子育てに関するお悩みに関して電話や訪問を通した相談事業をいつでも行っています。お母さんによってはこんなちょっとしたことでと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、お悩みの解決方法をぜひ一緒に考えさせていただきたいと思っていますので、まずはお気軽にお電話をいただければと思います。先ほどのお電話の番号でももちろん構わないんですけど、沼津市全体の保健センターの番号ですね、055-951-3480 になりますので、こちらにもぜひご相談いただければと思います。電話や訪問での相談の他にも、精神保健福祉士という専門の職種がお話をじっくり伺う子育てパパとママの心の相談というものですとか、お子様の発達が心配な時にご案内できる心理相談、言語相談なんかもご用意していますので、こちらもまずはお問い合わせいただければと思います。
せっかくお問い合わせ先ご紹介いただいたので、私から改めてご案内しますね。まず最初にご紹介いただいた、マミーズホットステーション沼津に関するお問い合わせは 055-951-3687 番です。 951-3687。 そして後半ご紹介いただいた保健センター、沼津市の保健センターの電話番号は 055-951-3480 番、 951-3480 番ということですね。いろいろね、不安なことあるかと思いますので、気軽にね問い合わせていただければと思います。それぞれの業務に関してね、教えていただきました。皆さんありがとうございます。では、それぞれ最後にですね、一言、抱負などをお話しいただければと思います。まず、山田さんからいきましょうか。
はい。精神保健係では、沼津市で暮らす皆さんの健康づくりをサポートするための業務に取り組んでます。はい、今後も健康に関するイベントや講座等を開催してまいりますので、見かけた時にはぜひご参加ください。また、健康や生活の中で困ってる、悩んでるといった時は、気軽に相談できる場として、ぜひ保健センターをご利用ください。医療の知識を持った専門職が皆さんの健康づくりをサポートします。
はい、ありがとうございます。竹山さん、お願いします。
はい、予防接種は子どもも大人も含めて、市が費用を補助できる年齢や期間は決まっています。特にお子様がいらっしゃる方は、母子健康手帳などをもう一度見直していただいて、接種が済んでいないものがあれば接種をお勧めします。またわからないことがあれば、保健センターにご連絡いただくか、母子手帳を持ってきていただいて、こちら保健センターの方に来所していただければ確認することもできます。はい、で、高齢者の方に対しても接種券を紛失してしまった場合、同じように保健センターで申請していただければ再交付もできますので、ご相談ください。はい、で、これはお知らせになってしまうんですが、
はい、
今年度も10月1日からインフルエンザ予防接種が始まりました。
はい、
で、保健センターより65歳以上の方々に対しては接種券を送付しています。それに伴いまして、インフルエンザ予防接種のお知らせも作成しました。
はい、
9月15日号の広報沼津と一緒に、インフルエンザ予防接種のお知らせも各ご家庭に配布いたしましたので、詳しい内容はお知らせをご覧いただければと思います。で、お知らせは市役所や保健センターの他にも、各地区センターとか市民窓口、あとホームページでも見ることができます。はい、特に高齢の方はインフルエンザにかかると重症化しやすいので、ぜひ予防接種をお勧めします。
なんか今年のインフルエンザはちょっと流行早めに来てるとかってね、
一部 ね
報道ありますんで、皆さん早めにね予防接種するのがおすすめです。それぞれお知らせがね配布されているということです。こちらもぜひご覧になってください。そして最後、芹沢さんです。
はい、私の勤めている母子保健係では、妊婦さんから生まれてきたお子さんですとか、そのご家族、沼津市で子育てに関わるすべての皆さんの力になりたいという思いのもとに業務に取り組んでいます。普段こうお会いできるお子さんの検診ですとか、乳幼児さんの教室はもちろんなんですが、それ以外の際もぜひ皆さんのお悩みやお気持ちを聞かせてください。子育てはお母さんとかご家族だけでするものではありません。地域の力として保健センターもお力になれるように皆さんに寄り添っていきたいと考えていますので、ちょっとしたことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。 本日私たちからさせていただいたお話で健康づくり課の業務について知っていただけたりですとか、ご自身の健康づくりについて少しでも関心を寄せていただけるととてもありがたいです。心身の健康づくりを心がけて皆さんで生き生きとした毎日を送りましょう。本日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。今日はですね、女性3人の職員の皆さんにお話伺いましたけれどもね、まあお話伺っているとやっぱりこう我々の普段の生活の中にこう欠かせない情報っていうのはいろいろね出てくるんですよね。まあ今日の放送を機にまず健康づくり課っていうのはどんなお仕事をしているのか、それから皆さんの保健師としてもご活躍ですけれどもね、保健師さんでこんな仕事をしているんだというね理解につながればいいななんていうふうにも思います。ということで、今回は先週に引き続き健康づくり課から山田さん、秋山さん、芹沢さんのお三方にお話を伺ってまいりました。皆さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。